説教こじ開けると題して新井牧師です。
大きな、台風が九州に近づいております。伊勢湾台風並み、あるいは100年に一度の規模という報道もございます。九州の特に西南から西側の方々は厳重な警戒が求められています。先週まで、こちらに来ていた福岡に戻りました息子に水と非常食を確保しておくようにというふうな連絡をいたしましたら、もうスーパーもコンビニもすっからかんですと、最後一つずつ残っていたリッツとじゃがりこは確保しましたというようなことでございました。そういえば去年だったか一昨年でしたか、台風の時に京都でも似たような状況になったなということを思い出しておりました。残念ながら無傷で、済むということは考えにくい、そういう規模の災害が予想されておりますが、被害が最小限に食い止められて、特に先ほど指揮者のお祈りにもありましたように、人命が失われることがないようにと、守られるようにと、みんなで祈りを合わせたいと思います。で、よくも、このタイミングでこんな聖書の箇所を選んでいたなと思いながら読んでおりました。状況は全く異なりますが、屋根が壊されてしまうというお話でございます。イエス様があるところで人々にお話をし、また病人の癒しを行っておりますと、数人の男たちが厨房を患っている人を運んできました。厨部、手足などの麻痺が起こる、そういう身体的な不自由が生じた状態のことを指します。連れてこられたこの人は自分では動けないほどの麻痺があったと思われます。だから連れてこられた。イエス様はそれまでに重い皮膚病の人をはじめ多くの病人を癒しておりましたから、イエス様が来たというニュースは彼らにとってはグッドニュースだったに違いありません。で、この中部の人と彼を連れてきた男たちとの関係というのに興味を抱きます。家族や親戚なんでしょうか、友達でしょうか、それともご近所さんでしょうか。福音書の場合、家族だとそういうふうに書くことが多いですから、家族ではないんじゃないかと勝手に決めつけてみます。そうすると友達あたりがそういう関係がだと考えるのが妥当かなと、そう思うといいなと感じるんです。もし私自身がそういう大変な状況に置かれた時に、ここまでしてくれる友人はいるだろうか。もし私が困難を覚えている時にここまで親身になってくれる友人はいるだろうか。同時に、じゃあ自分はどこまで友人たちに寄り添ってきただろうか、隣人に手を差し伸べてきただろうか、そんなことにも思いを馳せます。できたこともあったでしょう、できなかったこともあったでしょう、あるいは目を背けたこともあったでしょう。一つはっきりしているのは、それまでの自分がどうだったか、自分の姿勢がどうだったかということにまるで関係なく、自分自身が助けてほしいと思う側に置かれたときに、その時はもう無条件で助けてくれる友人を求めるものだということです。何とも都合のいい話ではあります。でもそれがきっと私たちの姿なんでしょう。その時に気づかされるということもきっとあるでしょう。で、友人たちがこの中部の人を連れてきて、イエス様に癒してもらおうとしたわけですが、人がいっぱいでイエス様に近づくことができなかったようです。イエス様はどうやら家の中にいて、そこにはたくさんの人が詰めかけていたので、入ることができなかったと想像できます。 そこで友人たちは突拍子もない行動に出ます。なんと屋根に登って瓦を剥がし、病人を床につかせたまま吊り下ろしたというんです。なんてことをするんだと、まあ、叫ぶような場面です。家主は当然慌てふためいたり怒り出したりするような、そんな状況です。まあ、周りの人たちでさえ何してるんだときっと驚くだけじゃなく、こう怒りの感情のようなものを抱く、そんな状況だったと思います。でこれと同じお話がマタイによる福音書とマルコによる福音書にございますが、マタイによる福音書には屋根を壊したというような、そういった記述、それを連想させる記述はございません。ただ連れてきたとあるだけです。でマルコによる福音書には何て書いてあるかというと、屋根に穴を開けたと書いてあるんです。屋根に穴を開けた、実に当時のこのパレスチナ地方の家屋というのは土で屋根を覆っていたというんです。ですから屋根を壊したとすれば、その土の屋根に穴を開けるというのは正確な記述、表現だったようです。でマルコによる福音書が最初に記された福音書ですから、男たちが屋根に穴を開けたというのは、まあ、これが真実、あるいはそれに近い出来事だったでしょう。では今日お読みいただきましたルカによる福音書、これはどうしたかというと、瓦を剥がしたというふうに書いてあります。単に穴を開けたというのではなく、具体的に瓦を剥がしたという、そういう記述があるということは、瓦屋根だったということが想像できます。で瓦屋根というのは、これはギリシャの家の構造だったんだそうです。パレスチナの方は土の屋根、ギリシャは瓦屋根ということは、この福音書を読む人たちはギリシャの文化圏の人たちだったということが想像できると言われるんです。読者たちがよりイメージしやすく、リアリティを持って読めるように手が加えられたということでしょうか。いずれにしても、他人様の家に、家の屋根に登って勝手にそれを壊すなんということは言語道断であります。とんでもない大迷惑なお話ですから、そこにいた人たちはもちろん読んでいる私たちでさえおいおいと思うところであります。しかしイエス様はそんな無茶をした男たちを見て感心するんです。正確にはこの行動を信仰のゆえにそうしたというふうに認めるんです。イエス様ならこの中部の友人を癒してくださるという確信があって、何としてもこの人を癒してほしいというその強い気持ちが、他人の家の屋根を壊してまでイエス様の前にこの人を連れ出すという行動に駆り立てる。家主には怒られるだろうし、屋根を直せ弁償しろと言われるのも目に見えているとしても、それでもそうしないではいられないほど強い思いがこの男たちにあった、その思いをイエス様は受け止めてくださったというのが今日の物語です。それを見てイエス様はおっしゃいます。人よ、あなたの罪は許された。病気や障害が罪の報いであると信じられていた時代のお話です。罪の許し、これこそが癒しそのものでありました。もう罪のせいだと苦しまなくてもいい、許されたら私は救われる、これはこの人に本当の安らぎを、平安をもたらしたに違いありません。この人はイエス様によって罪から解放された、そういう苦しみから辛さから解放されていくんです。面白くないのは、立法学者やファリサイ派の人々、その場に居合わせておりましたそういった人たちです。一連の出来事の目撃者だったようですが、イエス様が罪を許すと宣言なさったことが気に入らないんです。なぜならイエス様がおっしゃったその罪 許した罪というのは犯罪のことではもちろんなくて、神様との関係における罪だからです。それを許すことができるとすれば、それはもう神様しかおられない。つまりイエス様が今宣言なさった罪の許しというのは、神様にしかできないはずのものであります。それを勝手にしたとしたら、これは神様を軽んじた、神様への冒涜ということになります。しかし彼らはここで即座にイエス様に疑問をぶつけたり、まあ糾弾するような行動には出ていません。そうした不満というかイライラというか、そういうのは心で思っていたとあるんです。表に出して直接声に出して抗議していない。後の場面ではそういうこともたくさん出てくるんですが、ここの場ではそこまでしていない。なぜだろうか。きっと目の前で癒しの技が行われるのを見ていたからではないか。この人だけでなく他にも癒されるのを目撃していたはずです。そう書いてあるからです。ですから病人が癒されていくのを目の当たりにして、とりあえずこの今目の前にいるイエスという人物がただ者ではないということは察していたのかもしれません。しかも彼らの論理でいけば、罪の報いである病が癒されるということは、神様の御手が差し伸べられたということと同義です。とすると神様の権威を行使することができるこの男は一体何者か。とりあえずそのことに思いを巡らせていたことでしょう。本来なら素直に神様の権威を携えているとしか思えないこの方を受け入れればよかったんです。素直になって素直に認めればいいんです。でも疑います。疑わないではいられないでいます。なぜなら彼らはこの世の価値観や権威にとらわれているからでありましょう。神様に仕えているつもりでいて、神様を信じているつもりでいて、見えているのは目に見える世界のことばかり。本当に見るべきものには目を向けず、心を開かなければ見つめることができないということにまだ気づけない。ですから心を開けないこの世の権力者は、あるいはこの世の権力を手に入れた者は、真理を見つめようとしないで、それを見ることは到底できないという状態のままにとどまっている。これは屋根を壊してまで中部の人を、友人をイエス様の前に下ろした男たちとの対比だと思われます。男たちはイエス様の前に連れて行きさえすれば癒されるというふうに信じています。ですから常識的にはありえないような大胆な手段を取ってまで友人をイエス様の前に連れ出したかったわけです。そしてイエス様はその信仰、それを信仰と認めて答えてくださいました。彼らがこじ開けたのは屋根だけではなかったかのように思います。以前一度ご紹介したことがあると思うんですが、インドのことわざにこういうのがあります。人は迷惑をかけて生きていくものだから、あなたも隣人を許してあげなさい。人は他人に迷惑をかけるんだから、あなたも隣人を許しなさい。私たちは通常他人に迷惑をかけないようにしなさいというふうに教えられます。それが間違っているとは思わないんですが、私自身もきっとそう育てられてきていますから、そのことを間違っているとは思わないんですが、他人に迷惑をかけないでいられるなんてことはありえないとも思います。それは私たちが罪を犯さないではいられないというのと同じぐらいのことです。だったら迷惑をかけても許してやりなさいという、そういう言い方の方が素 敵な響きを持っているなということに気づくんです。なぜならこのことわざ、私が許すということを勧められているのに、なぜか私も許してもらえるという安心とセットになって心に響いてくるからなんです。そうなんです、私が許すということは私も許されるという、そういう安心とを得ることになっているんです。屋根を壊してまで友人を癒してもらおうとした男たちの姿を想像しながら、私にもそういう人たちがいるだろうかという、そんなことに思いを馳せた時点で、私はこの男たちのような存在を求めている、この男たちに癒されているような、そんな気がしてまいりました。もしこういう状況になれば、自分のために皆さんご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんと思うところかもしれませんが、そこまでしてでも確かに助けてほしい、そう思うのではないかと。そこまでしてくれる仲間がいればどんなに心強いか嬉しいか、その思いだけで十分であるとさえ思えるようになるんじゃないかな、そんなことを想像しますと、屋根を壊された家主も最終的にはこの男たちのその思いを受け入れ認め、責めることよりもその友情に心打たれて許してくれるかもしれません。かたくなになった心を開いてもらった時、それが私たちの本当の意味での癒された、そういう瞬間なのかもしれません。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうか私たち一人一人の上にあなたの平安を備えてください。互いに受け入れ合い、許し合い、または求め合い、そのような自分たちを認め合う、そのような交わりの中でそれぞれが誠の平安を得られている、そのことに安心して日々を歩んでいくことができますように、その歩みにあなたが伴っていてくださることを覚えて心から感謝をいたします。大変な災害が近づいております。どうぞ不安の中にある、あるいは困難の中にあるお一人お一人の上にあなたの御手を差し伸べてください。お守りください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。